生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日の微笑みトーク、サマースペシャルシリーズ第3回です。今日もラジオ牧師山下正雄先生と一緒にスタジオにいます。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。このシリーズ、五島列島に行って、はい、いろいろとお届けしました。1日も8日もご覧になることができますので、はいはい、見ていただきたいなと思いますが、はい、今日は実は、その五島の有川港というところから、はい、高速船に乗って長崎に来ました、はい、ということなんですが、ちょうど8月15日、まあ、平和を祈る時なの で、
ね、
長崎 の、まあ、あの原爆の資料館の映像も見ていただきますが、はいはい、お届けしたいと思います。まあ、先週もちょっとお伝えしましたが、まあ、その隠れキリシタンの洞窟に行って、隠れキリシタンの9代目の船長さんとお会いしてということですが、はい、大浦天主堂というところで、実は大きな出来事があった。
そうですね、長崎で、はい、ありました。
潜伏キリシタンが、幕末に来日したそのプチジャン神父に、神徒発見の出来事というのが、これが1865年の3月17日だったっていうことなんですね。
そうですね。はい。
で、実際にこの大浦天主堂で、その出来事の記念碑のようなところをずっとこう巡ることができました。
はい。
まあ250年という間、誰も導いてくださる方がなくて、信仰を次の時代に伝えていったということで、まあ、キリスト教の歴史の中では奇跡と言われているということですが、
はい、
先生も大浦にいらっしゃって、いろいろとそこでお感じになったことがあるかなと思うんですが、
そうですよね、250年って一口で言いますけども、
はい、
例えば今から250年前のことを、
いやー
誰も知らないですよね、はっきり言って。
そうですね。
歴史を読めばたどれますけども、
はい、
こんなもう大昔のことで、まさかその時代の人たちの、その人たちの信仰がこう連綿と受け継がれてきて、その外国からやってきたその司祭の、ね、建てた教会を見て、あ、これが自分たちの先祖が信じていた、キリスト教なんだってことを、気がついてそれでこう告白する。
そう、私ちょっとね、今日メモしてきたんですが、その日12時半ごろ、15名ほどの男女のうち、打ち混ざったその一団が、まあ、ある資料では子供もいたって書いてあったんですが、その大浦天主堂の門に立っていて、でただの好奇心で来たものとは何やら様子が違っていて、で急いで門を開けて、そのジムさんが進んでいきますと、後ろからついてきて、で私がほんの一瞬祈ったと思う頃に、40歳か50歳ぐらいの婦人が私の傍らに近づいて、胸に手を当てて、あなた様と同じ心でございますと。これがその、まあその神父さんもどんなにびっくりしたかと思うんですが、同じ心。で、そのキーワードになったというか、そのサンタマリアの構造はどこですかって、もうこれを聞いたときに、あっっていうか、まあ、地下にね、潜伏していたわけですから、なんか、その勇気もいったと思うんですけど、すごいことが起こったんだな、というふうに感じますね。
びっくりするような出来事ですよね。
まあ、今でもこの大浦天主堂を訪ねてくださる方々が、その出来事を聞いて、まあ、本当にびっくりするっていうことがあったと思うんですが、そして、まあ、そこからこの長崎は、いろいろな、場所がこうつながってるんですよね。
そうですね。小さな町ですから。
町になってましたね。はいはい、ですから、その26世人殉教の日っていうか、殉教のその場所、記念館もあって、そこも行きましたけど、大きな広場になっている、公園になっているんですが、まあ、ここも非常にそのキリシタンの まあ、その資料なども豊かになって見ることができたんですね。まあ、実は私はあの結婚した時にあのここに来たことがあって、本当にこの懐かしい場所でもあったんですけど、先生はこのところはいかがでした？
そうですね、私もあの初めて26世人 の、あの記念館あるいは大浦天主堂を訪ねたのはやっぱり15歳、16歳の頃でしたかね。
じゃあ
はい、その頃はい、
中学生、
そうでしたかね、高校入るぐらいの時だと思いましたけど、そしてその後もう一回あの新婚旅行で来たんですよ。もう一回来たんです、私も。私も来たんですね。
そうだったんですか。はいはい、びっくり。
今回3回目ですね、ここ来るのは。あ、3回目、その前にもう一回ありました。もう一回高校生の修学旅行で来たので、今回4回目ですね。4回目なんですけども。
あ、びっくり。
はい、
そうですか。
はい、そうですね、はい。
でも、毎回、本当にこう尋ねるごとに新しい発見があるというか、はい、
そうですね。
まあ、私の時には、その、まあ、番組を作り始めた時でしたので、その、まあ、取材もさせていただいたんですね。その時に、まあ、パチェコ・ディエゴという神父さんに取材をさせていただいたんですが、伺いましたら、あの2008年ですか、召されて、もう天国ですっていうふうにおっしゃってましたので、もうずっとずっとあの、このような場所を皆さんが何度も訪ねながら、まあ、その、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、立派に殉教していった人、そして、まあ、前回も話しましたけど、まあ、あのちょうど踏み絵のレプリカもありましたが、まあ、転んで、あの、まあ、しまった人、その両者がいつもそこでこう、
そうですね、はい、
ありますね。
ただその26世人 の、 その、迫害が始まったその時というのは、まだキリスト教に対してそんなに激しい弾圧の時代ではなかったんですけど、本当に見せしめのような形で、あの26人の方たちが処刑されてしまったわけですけども、本格的にもう本当に厳しい、あの隠れキリストの血が生まれる時代というのは、そこから後であの江戸時代に入ってからのことですね。はい、
なんか有名なね、なんとか崩れという言葉でたくさん、あちこちで本当に大きな迫害が起こっていったんですよね。
もう世界にあの類を見ないようなあの大きな迫害ですよね。こんなあの17世紀になって、実際に貼り付けにしてですね、あの信仰を捨てさせるっていうようなことは、あの類を見ないような大きな迫害が起こったわけですよね。徹底した、もう本当に徹底した迫害でしたね。
そうですよね。まああのこういうこととして日本の国にね、あのまあ、信ずることの自由もまた、あの開かれていったと思うんですが、はい、そうですね、それでもなんかとても、もう悲しい、辛い、厳しいところを、があったんだなっていうのを、でちょっとパンフレットのこの14社の少年のお母さんへの、ね、宛てた手紙なども、あのこのようにこう伝えられて、この本当に天国で近いうちにお会いできるから心配せずにと言いながら、なんかこうあのパライソをね、永遠に思う、もう覚悟をしているこの少年の手紙なども残っていることを思うと、すごいことだったんだなっていうふうになんか思わされましたね。ちょうどまあ沈黙の映画の時でしたので、その沈黙に関することも随分出てましたけれども、
そうですね、
はい、はい、そして、まあ、その8月15日は、まあ、いろんな意味で日本の敗戦、まあ、記念日なんですが、この長崎 の、まあ、そのこの地域というのは、この大浦天主堂というところと、もう一つその浦上
天主堂です ね、
でその浦上の4番、まあ、浦上 の、 その、ね、あの信徒たち の、 その迫害って有名なんですが、その浦上天主堂はその原爆投下の中心地、平和公園となっている、そこから、北東へ500メートルぐらいの場所で、
私歩いてきましたね、はい
はいはい、ですから、あの本当原爆投下 の、 その悲しみがそのまま残っているっていう場所で、まあ、その原爆資料館を訪ねることもできましたし、この8月9日の、1945年8月9日の11時2分という、 この時のこの大変な事態っていうのはそのままにやっぱりあのなってるんだなっていうふうに、まあ、あの7万3千人以上が亡くなって7万4千人以上が負傷したという悲劇をそのまま伝えているというあのところなんですよね。ですから浦上と聞くとその本当にその悲しみのこうなんて両方の悲しみが
わーって
こう吹き出てくるような思いがするような、まあ車で回らずその徒歩でここを皆さんこう順番に回るんですよね。
そうですね、
まあちょうど天候も良かったし、もう歩きながらいろいろとなことをこう思わされたというか、
そうですね。私もあそこを訪ねると思うのは、
はい、
その、まあ、幕末の時代にあの海外、まあ、外国に対して港を開くと、
はい、
でフランスともあの通商条約を結んで、はい、でフランス人の宣教師たちがやってきてそこにあの教会堂を建てる、
はい、
もちろんその頃はあの外国人には礼拝許されてたけども日本人は許されてない時代でしたから、
はい、
その中で、信徒たちが現れて、まあ、自分たちの信仰を言い表すと、うん、そういうことが起こって、
うん、
でもそれですぐあのハッピーエンドになるわけじゃなくて、
はい、
あのもちろん幕末の頃でしたから、クリスチャンたちは信仰許されてなかった、
うん、
でさらにそれが明治の時代になってもしばらくそれが続くわけですよね。
そうなんですよね、
明治政府もその幕府の方針を受け継いで御坊の表札っていうんですかね、それを掲げてキリシタン禁令を打ち出したわけです
ね。
ですからしばらくその発見された浦上の信徒たちは捕らえられて、周りの人たちはあの津和野の方へ、
うん、
あの流されていってしまうという、
でその出来事がこう伝え聞かれて、そしてそこからまた次の段階に
行くんですね。そうですね、まあ、その事件がきっかけとなって、まあ、あのそれは非人道的だという、まあ、諸外国の圧力
も
あ
って、圧力で、ね、
それであの信教の自由が与えられたわけなんですけれども、
そうですよね、
はい、
でもこの尊いこの信ずることの自由が、はい、まあ脅かされないように、今でも私たちは思いますが、
そうですね、
何か本当にその時代を生きた人々の、
うん、
あの苦しみとか悲しみを思うことのできるというか思わされる時だなっていうふうに思いますね。
そしてそれから100年も経たないうちに、今度は戦争という大きな、ことが起こってですね、あの自分たちがせっかくこう積み上げてきたこの教会堂が破壊されてしまうという、原爆によって、それもまた悲しい、まあ、2つの悲しい出来事を、あの地域に生きていた人たちは経験したんだなということを思いますね。
そうですね、まあ、先生はあの、いろいろ遠藤周作の作品もお読みになっている
そうですね。私特にこの長崎関連で、
はい、
皆さんに読んでほしいなって思う小説は、遠藤周作の、女の一生っていう本なんですけども、前編はこの浦上の四番崩れのことをテーマにしたこのストーリーなんですね。後半はこの原爆のことについて、それを題材としたストーリーで、2人の女性のその一生生き様が記されている小説、なかなか面白い小説ですね。これぜひ読んでほしいと思います、ね。
今年きっとあの沈黙を、ね、読まれた方も大勢きっといらっしゃると思うんですが、それに続けてそういう、こう、ね、小説を読む中で、やっぱり遠藤周作もいろいろと文学を通して伝えたかった、ということなんですね、まあ、今回サマースペシャル3回にわたって、この隠れキリシタンのさまざまなところをこうお尋ねしたり、まあ、長崎に尋ねたりしながら、いろんなことを思うことができて、
そうですね、
はい、まあ、あの映像を見てくださったり、この番組を耳でお聞きになってくださったりするお一人一人いろんな思いを、あのなんか感じていただけたかなと思いますので、ぜひなんかお便りとか、
そうですね、
ご感想とかいただきたいですね、
まあ、この番組は本当に本当に触りのことしか話してませんし、
そうなんですよね、
あのこれで興味を持っていただいて、
そうですね、
ご自分で調べていただきたいなと思いますし、ご自分でその現地に踏み入ってその雰囲気を味わってほしいなってことを思いますね。
とにかくあの現地に行くっていうことは、もうあのね、海の、その エメラルドブルーっていうんでしょうか、その海の色の違いとか、何か人々のね、その温かさとか、ね、まあ、はい、いろんなことがこうもう実感として伝わってくる場所ですので、その旅をする、まあ、私たち、まあ、人生旅をしているわけなんですが、旅をするということは、そういうことでは本当に大きく自分の心の目を開かせてくれることだなって思いますので、なんか、ほんの触りしかお伝えできないので。
そうですね。はい。はい、まあ、ぜひ行ってほしいなと思うのと同時に、はい、まあ、もう行きたいと思っても行けない、ね、方もいらっしゃるかもしれません。うん、はい、時間がない方もいるでしょうし。
そうですね。
その方たちのために、実はもう2本、あの、特別な、はい、短い映像ですけれども、はい、あの、別枠で作ってお届けしたいなというふうに考えてます。
そうですね。はい、ぜひそれもご覧ください。はい、まあ、先生、3回にわたってありがとうございました。はい、今日の微笑みトークいかがでしたでしょうか。8月の1日と8日と15日、3回にわたってサマースペシャルの番組をお届けしてきました。ぜひあなたからのお便り、またご意見ご感想をいただきたいと思います。またこの番組をきっかけに、どうぞあなたも様々なことを知っていただけたらと思います。さて、それではプレゼントです。1回目の放送からずっと、ご紹介してきましたこの、しおりです。ステンドグラスのしおりをプレゼントしています。あなたもどうぞ抽選でプレゼントしていますので、お申し込みください。お待ちしています。それから、番組を耳で聞いてくださる方、郵便のお申し込み先もお伝えします。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ先生、本当にいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
お元気で。
さようなら。